Evening trip. テクテク岐阜歩き、木曜日は中津川でございます。中津川ね、美味しいものいいところたくさんあるんですが、今回僕もね憧れで何度か足を運んでるんですが、まだ泊まったことがない。いつかちょっとお忍びで泊まってみたい。ゆったりとした時間が流れる夜ガラス山荘長滝について吉田さんにお話を聞いてきました。夏の食材ってこう何でしょうね。僕イメージ的にはですね、こう鼻腔を刺激するものが非常に多いなっていう印象があって、
そうですね、香りのあるものありますしね、特に山菜はそうなんでしょうね、まあ、もちろん鮎も香りの魚って書きますからね、あのシガっていうかちょっとキュウリっぽい香りがするのが、はい、本当にいいんですけれどもね、
最近なかなかね、そういった、まあ、本当の純天然物というものなかなかないかもしれない。
そうですね、大体遡上はしてきませんからね。ですから、まあ、あの放流ということになるんでしょうけども、あのちっちゃいうちからね放流していただくと、あの苔食べていただいて、香りがするようになるんですけどもね、期待してます。
そうなんですね、はい、川底をはんだ魚たちっていうのは、はい、本当になんか昔ながらこういうのを楽しんできたんだろうなっていう、
そうですそうです、あの本当にね、去年ぐらいからちょっと水が、あの夏冷たいものですからね、はい、なかなか大きくならないんですけれども、それでもあのつけ地側はたくさん人入ってますし、ね、あの道の縁にね車がたくさん止まってますから、あこれは入ってるなっていうのがよくわかりますね。
そうですよね、はい、もう本当にね、まあ、一つの風物詩ですね、長沢がこうたくさん立って、そうです、そうですよ、はい、まあ、キュウリの香りのするね、まあ、香りの魚鮎、はい、っていう話もありましたが、それこそキュウリもね、
そうですよ、これ一気にね出るんでたくさんもらうんですけれどもね、はい、
そうなんですよね。よかったなってね、
でも新鮮でね、本当に塩つけただけで食べて美味しいですからね。
そうなんですよね。
だからあとはトマトですね、この辺はトマト有名ですから、つけ地のトマト、それからあの秋というところがあるんですけども、うん、こちらで作られたカシュートマトっていうのがですね、はい、これビタミンが豊富で、もう土からちゃんと作って育ててますね、うん、これが美味しいんですね、うん、カシュートマトって夏秋って書くんですよね、
あそのカシューですか、
そのカシューなんです、
もうカシューナッツの方のカシューを想像してましたけど、なるほどね、夏秋、
そうですそうです、
やっぱりその例えば家庭で、例えば男も料理を作るとか、あとはその僕さっきちらっとあの嫌味で言ったんですけども、はい、トマト食べてても、はい、トマト食べてるんだからなんかなんつかね、水っぽい何かを口に含んだら分かんなくなった時期が長かったので、それでしょうがなくいろんな味付けしてたのが、最近ってあれですよね、変わってきて、あのその地産地消で言ってましたカシモのトマトでも、本当、かじるだけで、あトマトってこういう味だっけっていう、
確かに子供の頃はね、うん、なんかトマト臭かったっていうのがありますけど、最近そういうトマトないですね、そういえば。
食べ方変わっちゃいますよね、でもね。
そうですね、昔は本当に井戸につけといて塩つけて食べるぐらいのが、わんぱく坊主みたいなとこありましたけどね。
それやってないですよ、その塩つけて食べるって。あ、でもそうか、トマトって、はい、ま、マヨネーズありきになっちゃってますけど。
そうですね、
そうじゃなくてもね。
簡単にあの、シンプルに食べていただくのが一番味が分かりますしね、いいと思いますけど、
やっぱりあれなんですね、その土からちゃんと養分を吸って、そしてまあ本当に、まあ、しかるべき時までこう育ったものっていうのが美味しかったりとか、するんでしょうね。
そうですね、トマトはなんかいじめた方が美味しくなるって言いますから、うん、水をこうごく控えたりとか、はい、土をもっとこうなんですか、厳しい環境にしたりとかっていうと、はいはいはい、甘いトマトができるって言いますのでね、
なんか今日はね農園の方にお話聞いてみたいな気持ちになってきましたけれども、はい、あの長滝さんなので、はいはい、あの本当にね、あの日本の原風景の中でいただく、そしてちょっと隠れ家的なところでいただく食材の味を生かした吉田さんの料理をですね、はい、この夏皆さんに体験していただきたいと思いますが、はいはい、まあ、夏ってどうですか、料理をする方としては食材的には。
そうですね、夏野菜たくさんありますからね、うん、あとね、中津川地区でね、あのトマト丼っていうのを今やってるんですよ。
おおおお、トマト丼。
実はうちもやってまして。
どんな感じなの。
うちはね、あのくわ焼きに鶏をしまして、
おお、
あと炒り卵、はい、ブロッコリー、それからフレッシュのトマト、はい、から海苔をかければ5色になってるんです。
おおお
おおお、彩りがよくしてありますんで、おおおお、ただしね、うち6歳1っていうのがあるんですけど、はい、その時にお弁当でしか出してないんで。
そうなんですか、はい、じゃあ長滝さん行っても
前もって注文していただければ作ることはできると思いますが、そのうちにまたレストランでも始めて若鶏トマトを出せるようにしたいなと思ってますけれども、
はい、まあ、まずは皆さん6対1の時にお弁当スタイルの長崎さんの若鶏トマトを食べていただいて、
そう、
はい、どうしてもという方は予約していただいて、
そうです、
はい、なるほどね、はい、吉田さんおっしゃるようにそれぞれの個性が生かされた、そして新しいこれからに向かうご当地グルメになりますからね、
はい、よろしくどうぞお願いしたいと思います、はい、
はい、僕本当に中津川好きな場所、好きなところ、好きな人たくさんあるんですけれどもね、この吉田さんも本当に好きで、料理人というか、本当途中でインタビューで言ってましたが、農園の方がね、野菜の育て方を熱く語ってるのが分かんなくなるぐらい本当に親身になってお話を聞かせてくれる、そういった人柄がねやっぱり迎え入れてくれる、その雰囲気をねより濃くいい時間を作ってくれるのかななんて思います、トマト丼なんとですね、長滝で、皆さん知らない方はぜひねホームページなど見てほしいんですが、長滝でもちろん予約いりますが食べて850円、しかもね季節のものだったりとかスイーツもあったり、お椀、汁物もあってのお値段ですからね、ぜひ食べていただきたいと思います、放送があるたびにね長滝とどんな字書くんだって聞きますが、長い短いの長で、多い喜ぶ、長く多く喜ぶ長滝、中津川長滝とかヨガラス山荘長滝、これでぜひね皆さん検索していただきたいなと思います。本当に冒頭にも言いましたけど、一回泊まりたいよね、あそこはね、日本昔話のような、でカメラ持ってってさ、移ろいゆく時間の中をこうね心と、そしてフィルターに焼き付けたいなと、そんな長滝でございます。長滝の情報、そして中津川の情報、詳しくはエナさんネットをぜひご覧ください。エナさんネットレディオ80のホームページからリンクしておりますので活用してください。電話でお問い合わせいただく場合は中津川駅前観光案内所0573-62-2277までどうぞ。この時間はテクテクギフ歩き中津川でした。